こんにちは。さて、今回は2025年11月発行の医療安全情報。これをじっくりと見ていきたいと思います。
はい、お願いします。
テーマは、粉砕された持参薬のリスクですね。これ一見すると、まあ医療現場のかなり専門的な話に聞こえるかもしれません。
そうかもしれませんね。
でも、この資料が示しているのは、実はもっと根深い話で、ある看護師さんの、まあ単純なミスに見える出来事が、いかにしてシステム全体が招いた事故だったのか、ということなんです。
まさに。
なぜ薬の袋の印字一つで5倍もの量が投与される事態になったのか、この背景を一緒に解き明かしていきましょう。
そうですね。この資料が突きつけている問題の核心はもう本当にシンプルで、患者さんが持ってくる粉薬の袋、つまり薬法の表示ルールが薬局とか病院ごとで全然統一されていないというその一点につきます。
表示がバラバラ。
ええ。それがいかに危険な誤解を生むか、今回の事例はそれを象徴してますね。
ではその事例、ちょっと怖いですが、具体的に見ていきましょうか。ある患者さんが入院の時に持ってきた薬があった。
はい。
それが、カロナール錠 200mg を5錠分、合計で 1000mg を一つの方にまとめた粉薬だったんですね。
ええ。
問題はその薬の袋に、カロナール錠200mg と印字されてたことなんです。
ここでちょっと想像してみてほしいんですけど、忙しい病棟で働く看護師さんがこの表示を見たらどう思いますかね？
いやー、200っていう数字が2回も出てきますし。
ですよね。
直感的に、あ、1方あたり 200mg なんだなって思っちゃいますよね。
無理もない判断だと思います。
ええ。そしてお医者さんからの指示は1回 1000mg だっか。だからこの看護師さんはごく自然な計算をしたわけです。
1本 200mg だから5方で 1000mg になると。
そうなんです。ところがこれが悲劇の始まりで、実際に投与された量はなんと 5000mg。
うわぁ。
指示された量の5倍です。
そうなんですよね。1方に 1000mg 入っていた薬を5方ですから、本当にゾッとする話です。
はい。
ここで一番大事なのは、じゃあなんでそんな分かりにくい印字がされてたのかっていう点なんです。
そこですよね。
実は、このカロナル錠200mg っていう表示、薬局のコンピューターシステムに登録されてる、ただの医薬品の品名だったんですよ。
品名？つまり、含有量を示すための表示では全くなかったということですか？
その通りなんです。薬局のソフトにある薬剤名っていう項目を、そのまま袋に印刷しただけと。
なるほど。
非人間がそれをどう読むかなんて全く想定されていない。さらに厄介なことに、薬剤師さんは持参薬の報告書の備考欄に一方イコール5錠イコール 1000mg って正しく書いてはいたんです。
あ、情報はあったんですね。
あったんです。でもその一番大事な情報が原画で薬を渡す看護師さんには届いていなかった。
うわ、情報の流れがそこで断絶してしまっていた。
そういうことです。
つい看護師さんの確認不足を責めたくなりますけど、この資料が本当に言いたいのはもっと恐ろしい事実ですよね。
ええ。
つまり、看護師さんはある意味で非常に合理的な判断をしていた。彼女を失敗させたのは個人じゃなくて、この分かりにくい表示を許しているシステムそのものだったと。
まさに、それがこの事例の核心です。こういう事例を見ると本当にヒヤリとします。人間はどうしても目の前の表示を信じてしまいますから。
本当に怖い連鎖です。では、この資料が示している教訓とか対策の中で、私たちが一番心に留めるべきことは何なんでしょう？
やはり最も重要なのは、特にこういう特殊の粉薬を使うときは、袋の印字を鵜呑みにしないこと。必ずこの一方には、正確に何ミリ入っているのかを確認する習慣を徹底することですね。思い込みが一番の敵です。
そしてこの報告書によると、2021年から約4年半の間に似たような事例が2件報告されてると。でもこれって少なくないですか？
おそらく氷山の一角でしょうね。
あ、やっぱり。
考えてみてください。エラー寸前で誰かが気づいたヒヤリハット事例はわざわざ報告されないことも多いでしょうし。
確かに。
問題なのは、こういう表示の不統一が今この瞬間も日本中のどこかの病院や薬局で起きてる可能性があるっていう事実なんです。
なるほど。これはもう個人の注意喚起だけでは限界がありますね。
最後にですね、一つ視点を変える問いを投げかけたいんです。
はい。
この資料は医療従事者が確認する責任をもちろん強調しています。それは当然です。でもこれを逆の視点から考えてみるとどうでしょう？
逆の視点ですか？
はい。 患者として、あるいは家族として、自分の薬の袋の表示を見て、すいません、この数字ってどういう意味ですか？と、たった一言質問する。
ああ。
その素朴な疑問が、もしかしたら、こうした事故を防ぐ最後のセーフティネットになるのかもしれない。そうは思いませんか？